奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日は、はい、まず日経の一面の左端にあったやつですね。はい、上場企業増益射程圏に、これどういうことかというと、
はい、
やっぱりトランプ関税の影響があったりして、
はい、
あんまり調子良くなかったんですね、7月から9月みたいな。
なるほど、はい、
ところの業績が、
まあ、様子見みたいなのがありましたもんね。うん、
でトランプ関税でみんなほら下方修正最初やったんですね、はい、業績の見通しをね、正確に言うと下方修正ではなくて最初から低く見積もってたんですよ、年度初めからね。
なるほどね。
それがだんだん今上方修正してきてるんですよ。だからそれを見るとひょっとしたらまた増益になるかもしれないと。この上期は減益だったんですね、
はい、
だから下期減益本当にちょっとなんですが、下期で追いつくんじゃないかということでした。
はい、
で例えばトヨタっていうのは、今の予想は、利益が2兆9300億円、
はい、
で、前の期よりも、39% 下がるという予想なんですが、
はい、
この間やった情報修正で2700億円情報修正しているんで、
なるほど、
うん、このペースでいくと、まあ、全部は埋まらないまでも、うん、トントンぐらいになりそうなんですよね。で損保ジャパンなんていうのは、
はい、
損保なんてもうどんどん増えてしまってて、これは、はい、さらに情報修正してるんで、
はい、
だから損保、三井住友、
はい、
みずほ、UFJ、
はい、
あメガバンクはみんな調子いいですね。
銀行は
だって金利ができたから。
あ、そこそこそうですね、はい、
うん、で損保とか あとソニーが若干減る感じだったんですよ、
はい、
1兆500億で 2% ぐらい減るっていう、来年3月にね、
はい、
っていう予定だったんだけど、この間うち800億円情報修正したんですね、
はい、
そうすると、うん、多分なんか締めてみたら減ってなかったみたいな、
ね、
なりそうだなっていうこと。その他にもですね、情報修正をしている大企業が多々あってですね、
はい、
これはひょっとしたらなんか最近ずっと増益なんです、過去最高益を続けてるんで、はい、また行くかなという感じですね。
なるほどね。
いやもちろんトランプ関税の影響も、はい、今の中国の影響もなんかあるかもしれませんけれど、まあやっぱり足腰は強くなってきましたよ、日本企業の、
まあ、コロナも経てですから ね、
うん、
ねコロナの、ね、5年ぐらいあってのトランプさんが来て、
う
ん、
そうそう、
で、ね、ここ最悪になってないっていうのはね持ちこたえてますもんね、
う
ん、
そうでね、そうやって黒字になる背景としては、はいはい、黒字になってもリストラしてるんですね。これは今日の産経新聞なんですが、
はい、
黒字リストラ広がる。普通リストラって、僕も昔 IBM って会社にいた時に大リストラ経験しましたけど、
はい、あらそうですか。
僕は切る方ね、自分の部下を切る方、
なるほど、
自分の部下がほとんど年上だったんで、
うん、
辛いですよ。
まあそうですね、
年上の部下の首を切るってね。
なるほど、
うん、でも時には赤字だったんで、でも今は黒字でもリストラをする、
うん、
これ確か先週もやりませんでしたっけ、
巨大、まあ、そうですね、はい、やりましたね、
巨大テックがリストラしてるっていう話ね、はい、彼らも利益出てるにリストラしてるでしょ、う
ん、はい、
なぜかというと体力があるうちに、黒字で体力があるうちに新しい事業、うん、どんどん流れが変わってきてるんで、
まあでもそうですよね、
それに合わせた人員構成をにしたいわけですね。例えばパナソニックは利益は、直近の利益が3662億円出ているのに、
はい、
国内外で1万人規模の人員削減するんですね。 三菱電機は、はい、3240億円の利益が出ているのに、
はい、
人数は未定で満50歳以上の人、
はい、
明治、
はい、
明治は508億円の利益が出ているのに、
はい、
26年3あ今年度末時点で満50歳以上、
ね、
勤続15年以上の管理職、はい、総合職。
なるほど、そっか、まあ50歳はターゲットだってことですね。
そうですね、50歳、まあ大体ね、
まあ、管理職にね、やっぱり、
うん、50歳っていうと、はいはい、管理職になれる人は管理職になってる、
ね、そうですね、でならない人はもうならないっていう、
そういうことなんです、
ね、
その線引きも大体50歳ぐらいでできていて、
はい、です
よね。NTT なんかだと役職定年53歳だとか、
うん、はい、まあ、大体それぐらいですよね、うん、
53とか55で役職定年になって、はい、そこをその時にと役員になってなければ、
はい、
それ以上上にはいかない、
うん、
あとは子会社に出るだけっていう、はい、パターンが多いんでね。でこうやってどんどんと日本企業も、うん、黒字なのにリストラしていますと、
うん、はい、
これは、産経新聞が調べたところ、
はい、
41社リストラしているところを調査して、そのうちの28社、つまり 68%、 7割だね、7割は黒字だったということなんですね。
多いですね、
うん、
まあまあまあ、この黒字リストラっていうのが当たり前に、
うん、赤字でリストラはもうとっても当たり前なんだけど、
うん、
黒字リストラも当たり前になってきて、
うん、
もう本当に人材の流動性ですよね、
うん、はい、そうです。まあでもだからこれは若い人たちがそういう50代を見て自分たちその先どう働くかをもう入った時から考えるってことですね。
終身雇用制、僕が会社に入った頃って終身雇用制で、だいたい最初に会社に入ったら、
まあ定年までね、
ずっとね、
ずっとっていうね、
だって、はい、っていうことはね、考えてみたら恐ろしいことで、大学生、大学出たばっかりのところで人生を決めちゃうわけだよね。
うん、まあ、希望のところに入れたらいいですけどね、
うん、で今はもうそうじゃないですね。
はい、
大体新入社員は3年以内に3分の1は辞めますから。
もうね、テレビ局も言ってました。日本テレビもね、うん、すぐ辞めるって言ってました、うん、そうでもね、やっぱりやりたいことをやりたいっていう思いが、
そう
なんかね、
彼らはね、むしろね、漫然として会社に残るっていうタイプの人もいるだろうけど、
はい、じゃないんですよ。
これをやりたいっていう人がね、
まあ、能力が伴うかはまた別の問題なんだけど、
でもやりたいっていうことがその会社に今、
う
ん、
そうです、
なければ別のところに行くっていう、
はい、だから会社がね、もう選ばれないな、ね、やっぱりちゃんとしないと。
逆に言うと選ばれるような会社にしていかないといけないっていうの で、
はいはい、そうですね、
つまり社員の満足度を上げなきゃいけないんでしょ、
はい、
これはね、エンプロイーエンゲージメントっていうんですね、うん、はい、うん、で今職性がジョブ型になりつつあるんですね、
うんうんうんうん、
仕事の内容で決めるっていう、
はいはい、
そういう意味ではマチさんなんてジョブ型もいいところだよね、最初からね。
そうですね、まあ、
プロフェッショナルとして入ったんだから、
はい、専門職、うん、まあ、で入ったはずで移動させられたんですけどね、うん、あれって感じですけどね。
どこに移動してたの？
報道局の記者ですけど、うん、報道局は一般職なんで、アナウンサーと技術と美術は専門職なんですよ。
そりゃそうだよね、
はい、なので報道局とかは制作とかと一緒、一般
職。記者になったの？
はい、私5年しかアナウンサーやってないんで。
あ、そうだったんだ。
奥井さん、
たった5年だったっけ？
私ね、そうなんです、実は 6年やってなくて。
昔の、はい、マチさんのテレビに出てる時 の、
はい、
の顔の印象がすごくあって、
昔のあれ、今おもてなしみたいに言っちゃいましたけど、はい、変わってないですよね。
全然変わってない。全然変わってない。
すみません、黒字リストラの話。
はいはい、はい、黒字リストラ。
私はリストラされたわけじゃありません。私は会社を自分で選択して辞めたんです。
はいはい、とにかく日本の人事制度も変わってるん で、
そうですね。
黒字だからといって安心してのほほんとしていられるわけじゃない。
うん、
ちゃんと仕事をしないとリストラされますよと。
はい、まあ、ね、働く側にとってもそういうことですよね。はい、
仕事をしましょう。
はい、
次いきます。
はい、
これはいろんな新聞出てたんですが、
はい、
これも一 昨日の産経新聞にでっかく出てたんで持ってきました、
はい、
脱中国官民で供給も、
はい、
レアアース南鳥島沖で年明け死屈、
はい、
あのね、
はい、
日本って資源がない国と言われているじゃないですか、
はい、
でもね、あ、しかもレアアースなんてほとんど中国に頼ってるわけでしょ。
はい、
だから中国に意地悪されたら何もできなくなるわけですよ。
そうですね、レアアースのね、
車も作れないしね、
ね、止められたら、
うん、そのレアアース実は南鳥島沖の6000メートルの海底に、はい、
うん、
世界の需要の数百年分が埋蔵されて
る。あら、本当ですか。
日本の需要じゃないですよ、
はい、
世界需要の数百年分が、
はい、
確かね、なんかこうマリみたいなね、こう大きな、
うん、
黒い丸マリみたいな形でゴロゴロしてるんですよ、
はい、へー。
でところがやっぱり深海なんで、
うん、
あのホースで吸い上げるわけですけど、
はい、
さすがに6000メーターのホースってのは難しいですよね。
うん、
だから それをね、あの実験を年明けから始めるんです。
うん、
でこれを、やることでもう、調べてみたらすごい17種類あるんですよ、
はい、
キド類、レアアースと呼ばれてるもの、
はい、
この、南鳥島沖縄には全部入ってるんです。
へえ、そうですか。
しかも我々にとってインパクトが大きいのは2つで、うんう
ん、はい、
ジスプロジウムとイットリウム。ジスプロジウムは磁石で使うんですね、はい、磁石ってモーターだとかそういうのに使うんで、はい、何にでもいるんですよ。電気自動車だろうと何だろうと全部いるんですわ。でイットリウムはディスプレイの発光材料ですね。だから必須なんですが、
はい、
これが特に多く入っていて、すごくね、魅力的なんです。問題は、
はい、
6000メートルの海底からどうやって大量に吸い上げるか、
はいはい、まあ、これは技術がいりますね。
ここはもうそれこそ日本の技術の見せ所ですね、
はい、
これができると、まあ、まだちょっと種類によっては中国に頼らなきゃいけないところもあるでしょうけれども、はい、かなりのところ日本独自でできて、しかも輸出ができる。
はい、でもそういうことですね。
輸出ができる、
資源がないと言われ続けてきた、
そう、
日本に、
そうなんです、
資源が手に入るかも。
そうなんですよ。
これでも時間がちょっとかかりそうですよね。でもね、
まあ、6000メートルですから ね
ですよね。
潜るってわけにもいかないでしょ。人が潜るってわけにいかないんだから。
そうですね、まあ、でも今いろんなところで無人でね、
あ、そうそう、
地下ケーブル、テーブルがね、ケーブルとか引いたりしてますからね、
それで、
まあ、できるんでしょう、
うん、だって実際やるんだもん、
はい、そう、
来年再来年の2月には1日あたり350トンの掘削システムの実証に移る、
はい、なるほど、来年、再来年ですね。
再来年ですね、
はい、
いや楽しみですね、
うん、こういうことにお金を使うのはありだと思いますね。
これはありだ
ね内閣府のプロジェクトという、
これ実はトランプさんと高市さんがこの話したんですよね、
はい、うん、あれ俺も乗るよそこに行って、
俺にもやらせろよってトランプさんが言ったわけですよね。
言わないわけないですよねこれね、
うん、それはやる、
対中国としてね、
うん、ちょっと潜水艦貸そうかとかね、
うん、これも投資に入るんですか。これは
投資だ
と思います。アメリカとね、
でもアメリカの潜水艦こんな深くは潜れねえな。
うん、やっぱり日本ですか。
日本の方が潜れる、
はい、
この深さは、
うん、6000メートル、
うんうん、
まあね、やっぱり脱中国ね、あ、まあ中国だけじゃないですけどね、やっぱり自国でできるっていうのは ね、はい、方法は探った方がいいですね。
そう思います、
はい、
このくらいかな。
はい、そうですね、はい、ちょうどいいです。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。